シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もこの方に来てもらっております。お願いします。
はい、ラフランスです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。前回、はい、今回もって言ってるから前回も僕だと思うんですけど、
うん、
ちょっとね、お話しましたけど、環境が変わってね、
うん、
グダグダでした、すいません。
ああ反省が
多分聞いてないけど、いやーなんかあかんね、なんかこう気になってしょうがないね、なんやろ、こう Wi-Fi の Wi-Fi のつながり具合とかさ、
なんかあれですか、一歩目終わってご家族から怒られたりしませんでした？
まだ来てない、まだ来てないけど、うん、まだ来てないけど怒られそうな気がします。うるせえっつって。
あ、難しいっすよね。難しいな、まあ、これはなんだろうな、家族と住んでる人みんなね、収録とか難しいと思うんだけど、
だってもうクラブハウスやるために何度まで行って Wi-Fi 弱いところで喋ってる方とかいらっしゃいますからね。大変よ。だってあれじゃないですか、ロンペさんだって外散歩しながら喋ってたりするじゃないですか。
そうです ね、あれは収録関係ないから、
そうだね、
マンスリーシネマトコーエスはね、外散歩しながらね、冬場厳しい。
怪しいやろ、だってそんな外散歩しながら喋ってたら。
あ、そんな人いっぱいいるじゃないですか、今なんか。
いやいやいや、そんな人、まあ、いるけどさ。まあ、いるっちゃいますけど。なるほどね。まあ、ちょっとね、もう今回は気合い入れていきます。今回はって、前回も気合いは入れたんですけど、なんか、こうし、なんとも、ちょっと慣れないなって、今までと環境が違うんで、まあ、本当にこういうのって大事だなと思ってます、ということです。はい。
はい、ありがとうございます。うん、という、じゃあ、環境に慣れないラフランスさんとやるのは、
そうなのよ、
今回もディギンディズニープラスということで、
来た、
はい、ディズニープラス配信の映画作品を題にネタバレなしで感想を話すという企画となります。
うん、
で、やっぱり今回も、ラフランスさんが選んでくれた作品で、お題はマドゥバレエ少年の夢。となります、うん、では今回もまずこの作品の概要をラフランスさんお願いします。
はい、了解です。プロのバレエダンサーを目指す少年が大陸を越えて夢を追う。ラゴスの路上で裸足でバレエを練習していた少年がイギリスの舞台で踊るまでを描く。12歳のアンソニー・マドゥはふるさとのナイジェリアを出て世界最高峰のバレエ学校の一つエルムハーストバレエスクールで学び始める。生まれ育ったラゴスの町からほとんど出たことのなかったアンソニーは全く新しい世界に飛び込み想像もしなかった夢を叶えていく。これは彼の勇気と成長、夢を阻む途方もない困難と予想外の複雑な状況を乗り越え最終的に居場所を見つけるまでの旅路の物語。大陸を越えて紡がれる誰の心にも響く普遍的で感動的な作品だやっております。
はい、はい、
これさ概要じゃないの、これ感想やろこれ。これも感想や、これ新聞かなんか載っとる。
確かに
何ですか、とこれ前回
作品詳細って書いてある
かな、うん、こんなもんこれも感想やないかいこれって話ですよ。
ディズニープラス公式のものですかね、これ、
うん、これすげえなこれ、ほとんどここに書いてあるこれ、
ね、まあ何でしょうね、詳細ってところをか読むとここまでに行くんですけど、
うん、
詳細ってところをクリックしないと最初の一文の
プロの
バレエダンサーの少年が大陸を越えて夢を追うで終わりですから、
ね、そうだね、そうだね、うん、マイケルは困ってるだけとかね、うん、そうだよな、そうなんだけどさ、いやいやこれあれですね、ディズニープラスビギン名物のこの概要に文句をつけるっていうのが出ましたね、コピー。
長いしね、
長えよこれ、もうこれやもう感想はってことやわ、
うん、まあそう
ね、はい、な感じです。
そういう作品を今回は話そうと思うんですけど、うん、
ちなみに今回何回目ですか、もうこれさっき何しとけやっとけ。
はい、これでね12です、
12、11超えた、 素晴らしい。もうないな。なんか思い浮かべへんわ。12、なんとかやとかないわ。もう。
もう20枚ないですよ、多分ね、これ。
そうだね。12来ましたよ。素晴らしい。1ダースですか。
ああ、まだありましたね。
ありましたね。はい。そんな感じでございます。
はい。はい、という、いやいや、歴史を重ねてきた、あの、
前でディ
プラスですけど。
素晴らしいね。うん、これであれですよ、あの夏呼んでくれんかったらもうへこみますからね、俺あれ。まあいいけど別に。
違う人がやったしね。
おいって、まあもうじゃあ許すわ、じゃあ。アンサンブル会呼んでください、アンサンブル会。あの僕が違うやつ出るやつ。
ああ、ね、そうかそうか。
うん。僕が違うやつ出ますよ。なんか何やればいいですか。なんか、FO、ディギン FOD とかやりましょうか。
え、フールとかですか、
ね、いや、だから契約せなあかんねんな。うん、あリフールってまあいいよ別に1ヶ月ぐらいだな。
もうちょっと そろそろやめないといけないんでフールね。今思い出しましたね。
あかんそんな言うたら。はい、すいません。
はい、はい、という、まずの感想を今回は自分ロンペから話したいと思います。
うん、
これも、字幕のみだったんで字幕で見ました。まあ、ドキュメンタリー映画ですね。で、まあ、概要にもありましたけど、ナイジェリアのラゴスで、暮らしていた少年、アンソニー・マドゥー君が、まあ、一つのきっかけがあって、イギリスのバレエスクールに行く話なんですけど、あの、だから冒頭はナイジェリアのラゴスで始まって、まあ、その舞台がイギリスに移っていくんですけど、まあこのラゴスという場所、土地がまあそんなに何でしょうね、治安が良くないっていうか、今回はディギンディズニープラスですけど、普段僕、ディギンアマゾンプライムビデオっていうのもやってるんですけど、月2本アマプラの配信映画のネタバレなしで話してるんですけど、それで、去年ですね、2023年にギャング・オブ・ラゴスっていう映画を題にしたんですよ。まあ、それまさにラゴスのギャングのフィクションの話なんですけど、まあ、そんなに治安良くないなって、それ見てて思ったし、そのギャング・オブ・ラゴスの中でも見てて分かったんですけど、その元々現地で使われていた、そのイボゴっていう言葉、まあ、今も話せるんだと思うんですけど、ただ国の公用語は英語なんですね。これが結構今回見てて大きいなって思ったっていうのが、このマドゥー君がイギリスに行く上で言葉英語を話せるっていうのはやっぱすごく大きいなって思いながら、まずそこは一つの大きい武器だなと思いながら見たっていうところですね。うん、で、ドキュメンタリーの作りとしては、このナイジェリアで暮らしていたダンサーに憧れる少年が、まあ、奨学金を得て、このイギリスのダンススクールに行って、まあ、いろんな障害もあり、みたいな、まあ、作りとしてはオーソドックスなドキュメンタリーなんですけど、先ほど言っていたように、まあ、英語できるっていうのは大きいと思うんですけど、まあ、それでも、まあ、12歳の少年が、まあ、おそらく初めて国を出て、気候も全然違う国で、親元を離れて、まあ、全寮制のスクールに入るんだから、大変だと思う。ってとこですね。で、実際に、学校に馴染めないで、まあ、同年代の子が集まって、イギリスだから夜、なんでしょうね、学校終わってから、サッカーとかやって遊んでるんですけど、まあ、そこでも、なんか、いわゆるいじめみたいなものではなくて、なんでしょうね、サッカーやるっていうふうに誘ってくれたりもするんですけど、まあ、マドゥの方が、いや、いいよっていう感じで断ってしまってるぐらい、なんか馴染めてないなっていう感じが描かれたりするっていうところですね。で、まあ、結構泣いちゃったりしてる部分もあって、あ、やっぱ ちょっと大変なのかなって思ったりするんですけど、でもなんかそこでマドゥがそれでも頑張れるのは、あの本人も言ってますけど、そのナイジェリアにいた時の方が、あの結構いじめられてたってことを言ってるんですよね。で、まあそのバレエダンスをやってるってことで、なんか結構あのその描写も出てきますけど、その女のダンスだみたいなあのことを言われたり、偏見もあってすごいいじめられてたみたいなことを言っていて、もうそこには戻りたくないっていう気持ちがあると思うんですよね。で、なんかそこと比べると、まあすごい好きなダンスはできるし、まあいじめもない、そのイギリスの環境の方がいいに決まってるっていう感じが彼の考え方だと思うっていうところですね。で、まあそれでも慣れない、最初慣れない感じなんですけど、まあ全寮制なんで、よくあの映画とかで見る同部屋のやつっていうのがいるんですけど、マドゥ主人公じゃないな、あのこのマドゥ君の同部屋にはサムっていう子がいて、まあイギリスの子だと思うんですけど、この子が結構いい子で、あのすごいね、子供らしい会話、12歳ぐらいの子供らしい会話とかをしていて、このまあサムがあのナイジェリアのことをちょっと聞いたりして、あの、ボブ・マーリーってナイジェリアの出身って聞くんですけど、うん、それに対してマドゥが多分そうだよっていう、あの、すごい適当なことを言うっていうのはね、うん、多分映画見てる人が一斉に違えよって突っ込めた場面だと思います。すごいね、この子供らしいやりとりとかも、あの、面白いし、それを、あの映画の本編に残しているこの編集のセンスもいいなっていう感じで見たっていうところですね。
なるほど。
で、なんかそのやっぱ他にもね、そのサムをきっかけだと思うんですけど、他にも結構ね、友達ができてきたりして、あのナイジェリア語を教えてみたいなやつとかをして、あのなんかこんにちはっていうか、はいは何なのっていう感じで、はいははいだよっていうことを言われて、あの同じだなみたいな感じで言ったり、そのさ最初は断っていたあのサッカーもやるようになったりっていう感じで、あの、まあ、結構彼の学校での暮らしはすごい上向きになっていくってところが描かれるんですけど、まあちょっと そこら辺見てて、僕正直これだけだとドキュメンタリーとしてちょっと弱いのかもしれないなって思って見てたんですけど、その先ほどの、あの概要文にあった予想外の複雑な状況っていう文言があったと思うんですけど、あのね、これがまさに予想外の方向からその困難、いわゆる困難がやってきて、あの、そっちって感じの難しさになっていくっていう感じで、ちょっとそこはね、びっくりしちゃったなっていう感じ、だったかなって思うんですね。あの、だから、マドゥー君は本当に大変でしたけど、あの、ドキュメンタリー映画的にはすごい盛り上がるというか、あ、なるほど、これは、あ、一本の長編ドキュメンタリーとして見れるようになるなという感じは、まあそこら辺でしたかなというところですね。まあそういうね、あの結構オーソドックスな中でも なんか面白い要素だなってところがあるドキュメンタリー映画だったんですけど、あのね、ドキュメンタリー映画って結構その題材を選ぶのがすごいとても大事だと思うんですよ。で、ドキュメンタリーでも、あの、完全に過去の出来事を追う資料とか映像とかを集めてまとめる、またはその過去のことについてインタビューとかをする、それを切り取るって作品は別なんですけど、このマドゥは、リアルタイムでオールタイムのドキュメンタリーなんで、まあ、カメラはイギリスに行く前のマドゥから追ってるし、まあ、そもそも、ナイジェリアでダンサーに憧れていたマドゥになぜ奨学金が準備されるようになったのか、みたいなのを、この映画の中ではあまり説明がされないんですね。で、まあ、それのヒントになるようなことがちょっと前半でちらっと話されていて、あの、BBC のニュースになったっていう話が映画の中で出てくるんですけど、あの、なんで、僕、ちょっとここで、あの、 バレー、ナイジェリア、BBC みたいな感じで、検索してみると、まさに BBC の記事が、出てきて、これ読むと結構わかるんですけど、彼は、SNS に自分のダンスの動画をアップしていて、なんかそれが、ダンサーが夢だみたいなことを多分テキストで書いてたと思うんですけど、まあ、多分これツイッターだと思うんですけど、それをツイートしていて、まあ、それを拡散して広めたある有名人のアカウントがありまして、
もう
これがハリウッド映画でもおなじみ、
うん、
DC のアマンダ・ウォラーでもおなじみのバイオラ・デビスなんですね。
うんう
ん、で、これによって、このなんか動画が爆発的な再生数になって、話題になって、なんかそれが結構きっかけになって奨学金が出ることになったみたいなことが書かれていて、まあ、だから、そこら辺の出来事があったから、ディズニー側も、これをドキュメンタリーとして、おおってなった、なと思うんですね。で、なんかそこら辺を、記事を読むと、なるほどって感じがして、こういうふうに撮ることになったきっかけが分かったっていう感じですね。だから、こういうタイプのドキュメンタリーは、いかにして、早い段階から、被写体となるものを撮ってるかが重要だと思うので、やっぱ、複雑な困難な状況っていうのはなかったら、もしかしたら、もっとスムーズにいっちゃったかもしれないんですけど、何が起きるかわからないから、やっぱ撮っとかなくちゃそこら辺でわからないし、早い段階、なるべく早い段階から、ドキュメンタリー映画になりそうな題材は撮っておく、その嗅覚みたいなものが大事なんだなと思っていつも見てるんで、なんかそこの、あ、こういうきっかけで撮ってるのかっていうところも、まあ、ちょっと調べたら分かったっていう感じが、なんか面白かったかなと思うんですね、
うん。
はい、とりあえず僕の感想。
わあ、素晴らしい。なるほど。
では、続いて、ラフランさんの感想、
はい、お願いします。私ですね。はい、もう今日も引き続きちょっと環境が変わった中で頑張っていきたいと思いますけども、そうですね、これも多分これグレイテストヒッツの隣にあったから見たぐらいな感じなんですけども、おっしゃるあれですね、僕だからドキュメンタリー3本目かな、だからヒマラヤに消えたマイケルを探してと、でラストリペアショップに引き続きのドキュメンタリー3本目かっていう、うん、ことになるんですけど、おっしゃる通りで、そうですね、まずこれ YouTube でもし気になる人映画見る前にアンソニー・マドゥで YouTube で検索すればもう一発で彼がいわゆるそのきっかけになった動画出てきますんで、
うん、
それを見てもらうのが一番だと思いますね。でそれで、いわゆるそのナイジェリアの、まあ、ラゴスのバレースクールでの雨の日に中で踊ってるそのまさに言われてるそのダンスの、動画が出てくるんで、うん、それがきっかけになって彼がこのドキュメンタリーを撮るに至ったっていうことをのきっかけとして先にそれ見てもいいかもしれませんね。
うん、
で、まあそれがまあ彼だからやっぱりそのバイラルバレエダンサーって呼ばれてて、まあいわゆるあのバズったってことですよね。これだから誰かみたいにツインピークスのステッカー車に貼ったらバズるみたいなね、そういうことじゃないですけども。たまにバズるっていう、まあだから、まあ、それこそさっき言ったビオラ・デイビスですよね、あの DC 同じ嫌なおばちゃんでおなじみのビオラ・デイビスとかが、まあ彼女もナイジェリア出身みたいですね。
ね、
で、うん、で、まあ、それで同郷の、まあ、名もなき子供のバレエダンサーがいるんだよっていうことを、まあ、ツイッターかなんかで拡散したことによってバズって、で、それが、バレエスクールの目に留まって、で彼がこのエルファーストそのバレースクールに通うことになるっていうところをドキュメンタリーとして描いてるっていう映画だということですね。うん、でまあ関数としては、まあ、ロメさんがおっしゃってるところがあるので同じことは言わないんですけど、まあ僕はねこの映画ねちょっとすごく気になったんだけど、この映 画のドキュメンタリーの撮り方、さっきもお話ししてましたけど、うん、あ、まあこの映画のドキュメンタリーの撮り方ってもうなんかね、すげえ変なんですよ。変っていうか、なんていうのかな、まあまあ、前回ご紹介したそのラストリペショップの場合は、要するにその彼らのモノローグを、要は彼らがそのカメラ目線で撮ってるっていうことにすごい特徴的だってお話したんですけど、
うん、
このドキュメンタリーは全くその、要はカメラもしくはその、あれですよね、あの聞き手がいて、うん、その人に向かって喋ってるっていうのはまずゼロですよね、この映画って。一切ないですよね、一切ないくて、基本的にはもう隠し撮りみたいな感じで、いわゆるそのこう、うん、普通の日常を送ってる人たちをカメラが撮ってるっていう体になってるんですけど、
うん、
どう考えても真ん前で撮ってへんかっていうアングルがあって、うん、あの自然に喋ってるのにめちゃくちゃ目の前でカメラつけて撮ってたりするたり、その
音声もねしっかり拾ってますから、
拾ってるし、あとやっぱりそのこうすごい彼がそのバレエのスクールに通うことに によって、まあだからこれ三幕構成とかありますけど、いろんなそのポイントポイントで印象的なダンスのシーンが入ってたりとかね、
うん、
があって、一番僕すごく気になったのはね、その好きな彼女ができるんですよ、これやっぱスクールの中でね、
うん、
で好きな彼女が いる中で、そのやっぱりさっきおっしゃってたその同じ部屋 あのお友達の子、この子がまた良くてね、
うん、
この子いいなっていうぐらい、なんかのこうガキンチョ友達としてのこう何ですかね、こうガキンチョ友達の見本みたいな子が出てくるわけですけど、その子らが、こう彼女に告白しろみたいなことがあるわけですけど、あのシーン、そのあのシーンでもね、なんか踊ってるシーンとか入るんですよね、なんかこれなんかなんて言ったらいいかな、そのでまあ簡単に言うと、ここで踊り入れましょうとか、このシーンはここに入れるからこういう演出でこういう風にやって、だから演出がすごく感じるドキュメンタリーなんですよね、このドキュメンタリーって。なんかすごく意図的、このラストもそうなんですけど、ドキュメンタリーという枠を超えてる気がしますね、この映画って。なんかでも映画にしたかったんだなってことですよね、これって。やっぱり
そうですね、
ここはね、すっげえ好み分かれるな。僕は実はここが最後まで気になって、なんかね、どうしてもこう、なんていうかね、こう作為を感じるっていうのかな。
うん、
だからありのままを撮ってるようにはどうしても思えないなっていうのがあって、でなおかつ彼が思春期の本当に15、16でしょう、多分弟が12、3歳でしたから、だから中学生ですよね、だから。
そう、ね、多分12、13、14ぐらいの3年間ぐらい。
だろうでしょう、うん、だから、ちょっと本人が成人になってない中での、一番こう、いろ、こう、なんていうのかな、思春期絶頂期の時期に撮ってる作品で、割とそのこう作り手側の意図を感じるっていうのはなかなかどうかなってい こう彼がね5年10年経った時にこのドキュメンタリー見てどう感じるかなっていうのは、割と若干クエスチョンかなっていう気がするなっていうのは少しあって。たんですけど、
うん、
まあ本人、まあこれだから本人本当そのいろんなトーク番組とかにも出てます、この映画の番宣のためにね出てますから、別にそれは本人がこう思ってないような、そう思った通りになってないような作品にはもちろんなってないから、それは全然問題ないと思うんですけど、なんかね、やっぱそのこうこのドキュメンタリーってね、多分ですよ。多分作り手としては、ルーツについて 花取りたかったんじゃないかなって思うんですよね。
うん、
でこれ多分確かアフリカのな、アフリカのかアフリカ人の監督とイギリス人の監督確か2人で撮ってるんじゃなかったかな、うん、でアフリカはナイジェリア在住の監督が撮ってるから、そのこれマドゥアンソニーマドゥがそのイギリスに行ってからイギリスのところを撮ってるんですけど、マドゥがいないナイジェリアのそのラゴスの家族のところも撮ってるじゃないですか、
うん、
だからそうそう、だからこう多分そのアフリカはアフリカで残って撮ってるんですよね、確か撮ってるはずで、2人で撮ってるから撮ってるはずで、多分これすごいこう多分アフリカのいわゆるその貧しい町の雨の中で踊ってる少年がそのチャンスをつかんで、イギリスに行ってバレエスクールでバレエスクールで学んでいるが、心のルーツはアフリカなんだよっていう風に撮りたかったんだと思うんですよね、この映画で。多分ですよ。まあ当然これってもう先演出が入ってるとは言うても、マドゥ本人のドキュメンタリーだから、マドゥがどう思うかでオチはもちろん変わるはずじゃないですか、当たり前ですけど、
うんうん
うん、僕残念ながら本人があんまり帰りたいと思ってないやろうなっていうのが、なんかねやっぱり感じてしまうなっていうのがあって、あ
でもそれを言うんだったら多分意図通りにはなってなくて、
うんうん、
彼はイギリスに住むことによって結構考え方とかも変わってくるじゃないですか、
うん、そうなんだよ、
そこは見てる僕らが分かるぐらいだから、多分そこは残してありますよね、ちゃんとね
残してる、あ、うん、いやそうなんですよ、だからそうなのそうなのだけど、でもねそのでもだから僕らは多分これ初めて見てるじゃないですか、何も知らずに、ね、マドゥって少年を、だけどこれって多分その YouTube でバズったことを知ってる人が見たらどう思うかってことじゃないですか、
うんうんうん、
YouTube でバズった YouTube でバズってるから奨学金出てるわけだから、これ、
うん、
出てるから、で彼が帰って、でなおかつアフリカの家族も追っかけてるわけだから、でなおかつこれ最後落ち、まあ最後は言えませんけど、いわゆるそのこう宗教的なところ、アフリカの宗教的な話にもなってて、まあ、彼らはクリスチャンなわけですよ、でキリスト教的な話にもなってるのと、そのイギリスでのそのマドゥがイギリスで生活することによるなんていうのかな、そのこう考え方が変わっていくこと、
うん、
とその両親たちの思いが変わらない思いみたいなものが、本当ならこう大人だったらそういうところがちゃんとその自分は新しい考え方があったとしても、ここのルーツはここですよっていうふうに考えられると思うんですよ、でも多分彼はそんな年じゃないやん、だってそんなの僕らだってそんなことを考えたことないと思うからさ、10人とか今でも考えないかもしれませんけどだけどだからね、これねやっぱそこはなんていうのかな、多分撮りたかった絵じゃなかったのかなと思いつつも、なんかそれを割と演出でうまくカバーしてるっていうのもあったりとかして、なんかいろいろ考えましたね、なんかやっぱこう、なんで正直僕なんかだとやっぱり自分の子供がドキュメンタリー撮られてるような感じで見ちゃうんで、ね、なんか僕だって僕は例えば僕、まあ、皆さんご存知の関西人ですけど大阪に今もいるとしてですよ、だからその息子がねバレエバズってバレエじゃあまあお笑い芸人としてバズって東京行って。ね、大阪帰ってきたら大阪弁のやつばっかりで嫌やとか言われるドキュメンタリー撮られたらへこむじゃないですか僕だってだからそんな時期の彼を追ってるってことですよね、だからなんかねその辺がねなんかああなるほどなとかと思って見たりとかしたんですけど、なんでしょうね、セラピストがいないとかってごねたりとかさ、
あれ面白かったっ
す、ね、あれさ、いやお前 あのかぶれすぎやろとかで思ってしまうわけですけど、まあでも、
だから一時帰国したときにね、まあちょっと困った状況になったときに、まずはセラピストが必要だっていうことを言うんだけど、実家の人たちは預言者のところに行こう
って。そうなんですよ、だからその辺のさ、なんかこう、折り替えがつかない子供と大人のね、なんか感じですよ、なんかね。
対立の構造としてはすごいシリアスな場面なんですけど、うん、どこかでも笑っちゃうんだよ
な。笑っちゃうよね、うん、そうなんだよね。いやでもそうだよなとか思ったりします。でね、だからあとその弟がいるじゃないですか。この弟がね、はい、まあ、大体あれですよね、こう弟サッカーやってる問題ですよね。グランツーリスモの時もそうでしたけど、弟大体サッカーやっとんなって話なんですけど、弟の気持ちは割とがっつりする人なっていうことでしたよね、このドキュメンタリーってね。
まあね、まあ、寂しいのかなぐらいな感じ。
なんかだからまあだから良くも悪くも本当に思春期の子のその、うん、多分大人になったら分かるよみたいなところが全く分からないみたいな、そういうそれはそのまんま撮ってるし、もうなんかね、その辺のこう、ああ子供だなっていう思う、だからドキュメンタリーで撮るとこの子って本当すげえなとかと思ったりするもんですけど、この子は本当にこう等身大の今のこの子が、はい、なんか画面に、はい、映ってるなっていうのがすごく感じられて、その辺もね、だからさっきロブさんおっしゃってましたけど、そのなんかこれだけだと弱い気がするっていうのは、まあ、確かにそうなんですよねっていう、でもこれでも本当僕もね、さっきの話もね、なんかもう意図を感じるのは、これ 2回目見た時に2回ちょっと見直したんですけど、冒頭アフリカで授業を受けてるシーンがあるんですよね。その時からもう教科書カメラぼかして撮ってんすよ。おかしいでしょ、だってだって時系列的にはそのカメラの撮り方って、この映画の中にこう問題になる、あるその先ほどロンペさんがおっしゃってた困難があってさ、だからカメラがそういう風に撮るわけですよね。彼のその気持ちになって撮るからさ、それがなぜかもうイギリスに行く前から演出として入ってるから、なんかこうやっぱりこれは映画として撮りたいんだなっていうことですよね、多分ね。ちゃんとしたドキュメンタリーというよりはっていうことですね。でそこに納得できれば何にも引っかかることないなっていう気がしましたね。なんかそこがすごい気になるかな。あとあれですよね、これダンスのシーンですよね。これ僕あれなんですよ、娘バレエやってたんで、もうやめちゃいましたけど、何年やってたのよ、7、8年やってたのか、やってたから、まあ当然発表会とか練習のとこ何回か見てたけど、これこの子コンテンポラリーだからクラシックじゃなくて、割とその創作系のダンスばっかりやってるから、まあコンテンポラリー系の方ばっかりやってんのかなっていうのと、あとそのクラシックの基礎的にすげえ基礎中の基礎やってるから、多分ね、そんな奨学金もらったけど、割と一番最初期のバレエの練習しかしてない、このドキュメンタリーの中では。
そうみたいですね。
ね、だからしてないから、そんなね、いきなりこうバズったからっていきなりこう主役張れるような子でもないってことなんですよね。だからなんか最後のね、一番最後のメインとなるシーンとかもね、なんかねっていうだからなかなかこれあれですね、本当にね、いろんな意味でまさにこうなんていうのかな、自分がもう旅出たばっかりっていうところのすごいなんていうのかな、こう思春期の子のまさに思春期の時代の、ドキュメンタリーを見ましたっていう感じかな。なんかあれみたいですね、もともとアメリカの その有名なバレエスクールが最初にオファーしたみたいですよね、これあのしたみたいで。だけどこまさにこれほら空港行くときマスクしてるでしょ彼ら。でこれ2020年ぐらいにバズってるやつやから、まさにコロナが始まる時期で、でアメリカのそのバレエスクールがなんかね結局オンラインになっちゃったんですよ、あの授業が。でそれでなんか結局アメリカ行けなくて、その後みたいですね、このイギリスのエルムハーストバレエスクールがオファー し始めたっていうのは。だからまあこれからですよね、彼がどうなるかっていうのはね。これ字幕むちゃくちゃでしたけどね、これ最後見ましたの、ね、字幕あのエルムハースト あの校長になりたいって嘘つけと思いましたけどあそれ言うとあかんのか言うとあかんけど、これ字幕間違ってると思います
字幕はね、まあ出ないとこもあったし、あの結構適当でしたね、
なんか なんかね字幕多分間違ってますねっていうことでしたね。でもなんかそうだな、ほん本当にこうスタートした。まあでもこれあれですか、これいつ撮ってたのかな、今いくつなのかね彼ね。だから今どうなってるのかですね、そこまで僕ちょっと調べ聞いてなかったですけどね。でもまあ今も通ってるのかな、
15歳ぐらい確かなんじゃないかな。
そうだね。でもこれ見て思い出したのあれですよね、あの同じくイギリスのリトルダンサーか。リトルダンサーやっぱ思い出しますよね、こう少年がバレエやってってなるとね。
まあそうですね。あとはあの年齢的にはその、寮に入っていくから僕はハリーポッターを思い出しましたね、
まあな確かに。
でなんかクリスマスであのね帰ってっちゃった時に残るみたいな感じで、なんかハリーポッターがあるなって思ったから見てましたね。
いや確かになだからあれですかね、あのなんかやっぱあの電車 あの駅と駅の柱が通り抜けてたのがやっぱそういうことですかね。
何分の 何しよう
トイレ行ったら女の子ないで、もうええやそんな話は。そんな話はええ
って。ナイキのマーティン。
そう。あの、あるじゃない。USJ 行って一番僕感動したのは、あの、ハリー・ポッターの、あの、アトラクションのあるトイレでしたね。誰か泣いてるってなりましたけど。
あの、背高かったなぁ。あれしかトイレ使えないのよな
まあ、そんな話はええわ。そうですね。あと何かな。まあでもやっぱりあれですね。そのこのエルムハーストバレースクールの教え方はやっぱ素晴らしいですね。なんかその、あのこう痛いっていうのはそのなんかあったかいぐらいなら大丈夫やけど、こうやけどみたいに感じるんやったらもう動く筋肉の炎症の話とかさ、なんかその例えば彼なんかやっぱりほらアフリカのまあアフリカ系の人のダンサーならではかなんか知りませんけど、体がやっぱり考えよりも体の方が勝手に動くからさ、
なんかセンスはありそうな感じです
よね。そうだからそこに、説明ができないで、どういう踊りをしてるのかってことを口で説明しなさいとかさ、しなさいじゃないけど、そのストーリーはあるのとか聞かれたりとかさ、なんか やっぱりそういうのはこうなんていうかな、ああいうイギリスの学校とかでちゃんと教えんねんなとかって思ったりとかね。でも彼あれですよね、イギリス式の授業とか受けたら割とあれですよね、あのアフリカと考え方違うからええってなりますよきっとね。
まあもうすでにね多分相当影響を受けてるような感じ
だった
からね。
僕はちょっと分かりませんでしたけど、もうあれイギリス英語になってんの彼は、最後後半とかになってくると
なってるって言われてましたからね。
僕はあれでしょ、あの久しぶりに大阪帰ったらお前東京に魂打ったなって言われるみたいな、
まさにそれですよ、それ言われてました
言われんねんなこんな関西弁でもってことですよ。そうね、まあでもどうですかね、なんかやっぱ家族の思いとかね、お父さんなんかねバイクの修理代も出せなくてみたいなところから始まるわけですからね彼ね。なんか彼ら の期待をどこまで背負うのかみたいなことはこれからですよね彼はね。
そうですね、本当にリアルタイムで、あの終えるんじゃないかなっていう感じですね。
そうだね。 だから、だってみんな知ってるわけでしょ。だって彼がなんで入ってきたかっていうのはみんなその YouTube の動画で入ってきたってことは分かってるわけ
や
もんね。
いや多分ね、バレエやってるぐらいの子たちは知ってるでしょうね。
でなおかつだってあれ学校までなんてその取材でドキュメンタリーやるまでも分かった上で彼と付き合ってるんですもんね。
ね
え、ね、思春期ですよ。
ハリーポッターみたいに、ね、あの子だよ。絆ある子だよみたいな。
いやそうだよ、本当あまたハリー・ポッター、そうだね、うん、ハリー・ポッターのドキュメンタリー撮りに来るんでしょうね。ケネス・プラナーとかが来るんでしょ。だから
めっちゃ面白そうですねそれね。
いやめっちゃ面白そうだけども、うん、いやだって特別扱いされてるとかと思ったりせへんのかな、中学生やもんね彼らやったらね。
うん、まあね、同部屋のいいローンみたいなやつがいますからね。
そう、ローンみたいなやついるからな。うん、ローン、そう、ウィーズリー系じゃねえんだよ。
家にも遊びに行かせてもらいますからね。
そうだね。
うん、
なんか間違った呪文かけられてずっとゲロ吐かなあかんってやつでしょ。
そう。
そうじゃなかったっけ？なんかあったよね。違うね。ハリー・ポッターなしでちゃうね。うん、な感じですかね。あと何でしょうね、なんかあります？すいません僕は。
いやでもね、ラフランさんのその演出が入ってるっていうのの、うん、その違和感というか慣れないって感じはよくわかるっていうか、
うん、
僕は結構だからいっぱいドキュメンタリー見ちゃってるからなんかそういうタイプのやつもあるから結構そこって、うん、なかなかそういう感覚って薄れてきちゃうっていうか、まあこういうもんだよなと思いながら見ちゃうところもあるし、やっぱ不自然なところたくさんあるから、だからそれこそ前半のそのなんだ、学校でまだそのナイジェリアにいる時の学校で。なんかバレエの踊りやっててみんなにひそひそ言われてるんじゃないですか。
いや、あるある。
でも、うん、なんか彼がその学校でいじめられてるとかいうのを後から聞くとそんなことやらないよなっていうふうに思っちゃうんですよね、
うん、
学校で
そんな
ことやるわけないよなっていうふうに思っちゃうから、うん、まあでもそういうのってやっぱドキュメンタリーの演出というかがあるんだろうなっていうのは思っちゃう部分ではあるっていうところですね。
そうなんだよね、うん、まあだからほら何だろう、こう本人から話をこう聞く形式、うん、っていうのをやめてるからさ、演出で見せなきゃいけないでしょっていうことでしょ。
そうなんだよな、うん、だから今だからユーネクストのドラマでザ・カースっていうエマ・ストーン主演のドラマがあるんですけど、あれはドキュメンタリーじゃなくて、まあ、ドラマなんですけど、リアリティショーのパイロット版を作るみたいな話なんですよ。で、どういうそれの演出がされてるかみたいな、こうやったらいいんじゃないとか、こういうふうに撮ろうとか、うん、今の場面良かったから、もう一回同じことやってくれみたいなやつとか、の裏側を結構見せていく話だから、
うん、
なんか その、だからラフランさんがこの映画を見た違和感みたいなとこって、うん、そういうことやってんじゃないのかなっていうのは、あのドラマを見て結構思うし、なんかそういうところは確かにあるんだろうな
って。あるよね。そうなんだよな。まあまあ別にその演出だから結構おしゃれな演出としては、まあなんていうのかな、そのわざとやってんじゃないのかなって思わない。要はそれはドキュメンタリーじゃなければ別にこれはそのなんてちゃんと綺麗に見えてるし、印象的なカットもたくさんあるんだけど、その印象的なカットであればあるほどドキュメンタリーには見えないっていう、そのこうなんていうかな、こうもろはの剣って言ったら大げさですけど、こうそれは表裏ですよね。だからその何だろう、よく感じるか意図的だと思ってちょっとえーって思ってしまうかっていうのは、 うん、難しい。で別にそんな大事なことじゃないですよ。さ、例えばそれがその演出によって全く話印象が変わるっていうようなことはもちろんない。だからこの映画の中ではね、そこまでの例えばイエスがノーになるような話っていうのはないですよ。もちろん当たり前ですけど、そのいわゆる彼の思いをこう演出として広げてみればこうなりますっていうことであるから、その、うん、そんなにそのなんていうかな、こう感じることは感じること、あとそのこれを見た上で到達するゴールは変わらない、もちろん当たり前ですけど、うん、変わらないんだけど、まあやっぱとはいえこれは非常にこう作り手側のこう創意工夫というか、もしくはそのこうが、
うん、
入り込みすぎてないかなっていう気がするっていうことでね。
まあね、そこって明確な線があるわけじゃないから、すごいレイヤーだと思うし、なんか確かにね、撮り方もそうだし、あの、うん、切り取り方っていうか編集ですよね。だからどこを残すかってところも、う
ん、あるある、
うん、その監督側のところがあるだろうから、ね、だから山田さん言われたように、当初目指したものとは多分違うものが出来上がってきたと思うんですよ。うん、撮ってみて、あの、あ、こういう風なものにした方がいいよなっていうことなのか、こうせざるを得ないよなっていうことなのか分かんないですけど、多分いろいろ考えた結果が僕らが見てるものだと思うから、
うん、
あのそこら辺ももう監督のそこら辺って意図でしかないから、
そうだね、
うん、まあ、ドキュメンタリーの切り取り方みたいなことを言いますけど、
うん、
だから同じ素材でもきっと全然違う印象のものを作ろうと思えば作れるし、
うん、
って思うんですよね。
そうだよね、うんうん。まあもちろんこれだからほら人に見せるものもちろん興行なわけじゃないですか、当たり前ですけどね。うんうん、そうだからた当然そのこうストーリーとかその人に見せる上での 作為的なもの、うん、演出的なものだったら、まあ、当たり前どんなドキュメンタリーだったってね、その、あるわけじゃないですか。
うん、
でそこには当然その、 都合のいいようにこう改変する、ま、編集っていうもちろんその作業がある以上は、
うん、
当然その切り取り方によって見え方で全く変わるのはもう、まあそれはもう本当それはさすがに僕らだって分かって、もちろん分かった上で見てるじゃないですか、見てるから全然それは問題ないです。このやり方でも全く問題ないんだけど、ただなんかやっぱりそのこう思春期の少年が多分なんかここで踊ってくださいって言って踊ってるっていう風に見えたらちょっと気になるなっていう感じかなってことかな。なんか例えばこれダンスラッパーの例えばほら何あのヒップホップのダンスの大会とかがあってさ、
うん、
例えばですよ、そのダンスの大会があってそこまで一生懸命練習してるっていうところで最後大会のところを取って終わるとかだったら、そなんていうのかな、うん、それは別になんていうのかな、あのでその後例えばあのどっかの街で踊るっていうならわかるよ、なんかなんていうのなんとかなんかわかんねんけど、
うん、
なんかちょっとね、なんかこうやっぱアフリカのところが気になるかな。
まあ、監督違うっぽいって話です
ね。違うっぽいし、違うっぽいのもあるし、やっぱちょっと彼が今多分彼の気持ちの中では今多分イギリスの方がでかそうやなっていう感じがあるから、やっぱりなんかこうふるさとに錦を飾るですか、なんか分からへんけど、そんな風にはそんな年頃でもないやろって思いますもんね。
そう
故郷に錦か、
ね、
うんうん、なかなかねその辺はちょっとこう何ていうのかな、こう本人よりもあの作り手側の気持ちの方が何か3歩か4歩ぐらい前となっている気がするっていう感じかな。うん、でもそれは別に悪くないねんけどね。だから でもこれで彼がステップ踏んであの有名なダンサーになればなればって有名に なっていくことが大事やからさ。うん、別にこれは家族の例えばその貧困の問題とか兄弟の問題とかそういうその考え方の問題とか、例えばそれはじゃあアフリカとイギリス の考え方の違いとかってそういうことをあぶり出すようなドキュメンタリーじゃないから、彼がダンサーとして有名にその注目を浴びて彼がどこまで本当のバレエの世界であの勝負できるのかっていうところを描いてるわけですから、
うん、
ね、 そういう意味では何も問題ない、何も問題ないし、そういう意味で僕みたいに演出が気にならなければ、あの全然あのいいドキュメンタリーになってると思いますよ、うん、みたいなね。
まあドキュメンタリーの演出とあの編集って話は面白いですよね。なんか、うん、多分見れば見るほどそういうのって出てくると思うから。
あると思うよ。だからでもほらロンベさんがさっきおっしゃってるみたいにさ、やっぱりその数こなしていくと、うん、あこれはこういう取り方なのでこれはこういう取り方なのでねってみる、うん、要はそのこうやっぱり手癖とかさ、やってるその手法とかにも慣れてくれば、うん、当然その本来はその人そのフォーカスが当たってる人がこの話の中でどこまでどういう風に描かれてるのか、もしくは彼がどういう気持ちになってるのかっていう、どこまでそのこう画面に映し出されてるかっていうところにこそ集中すべきなものがドキュメンタリーなわけでしょ、
うん
うん、だからそこにそのゴールに至るための演出っていうものは監督とか作り手側のその、あの、まあ、癖もしくはその彼ら要はその主役の次主役をこう見せたいがために彼らは自分たちをはこういう風にのアプローチで作ってみましたっていうことさえ を理解した上で見れば、
うん、
ねロメさんみたいに見れば全然問題ないっていうかさ、問題ないけど要は そこにノイズをあまり感じノイズを感じずに見ることができるってことですよね、きっとね。
うん
うん、だからね、でもねこれは面白いですよ。あの面白いっていうかその本当にドキュメンタリーってみんなそのなんていうの、いつもほらあのなんていうのこのあのコンビニじゃ自動販売機のうどん屋36時間みたいなのばっかり見てる我々あのてかもちろんあんな仕事だってあれだって絶対演出なりなんなりが編集が入ってるわけやん。
入ってますよ。だって相当撮ってる中の30分間に編集ですからね。
そうそう、だからそれはやっぱりあの彼らが撮りたいラインがあるわけやきっと
ね、
うん、流れがあってさ、見せたい流れがあってさ、その流れにそぐわないものは切ってるわけですから、当たり前ですけど。だからそこはやっぱり作為的な意図があるんで、作り手っていうのは必ず意図があって、で映画だろうがドキュメンタリーだろうが映像その人に見せるっていう段階でやっぱりその、うん、その彼らのそのこう切った張ったもしくはその持った削ったっていうのは絶対あるからさ。
確かに、
うん、だからそこをね本当はそこを突っ込まない野暮だとは思うんですよ。僕も野暮なこと言ってんなとは思うんやけど、うん、
いやでもそこもドキュメンタリーの楽しみ方の一つだとは思いますけどね、
うんうん、まあね、うんうん、なのでねちょっとなんかいろんななんかあんまり見てない人とか見てる、でもね、うん、本当にこうあ他とは全然違うドキュメンタリーになってると思いますよ、うんうんう
ん、あこの収録だってね、あの収録したものを僕が実は編集して出しますからね。
そうそうそう、そう、う
ん、ラフラスさんがなんか面白いとこ言ってるのはこれカットだなって全部
全然面白くないな。プロデューサーかよ。そんなこと言うたらあれやないか、そのあのリギンネットフリックスなんてもう全部カットやろそんなの。怒られるわそれ。
残してんじゃないですかごめ
ん。あんなもん全部カットやないかいな。
ドラマの話してんだ全部カット
みたいな。お前ほとんど映画の話してんから、ね、全部日本のドラマの話しとるからあの人は、まあ、いいけど
ね、うん、そういうこともできるってことですかね。
そうだよ、そうですよ。だからこの僕らが今喋ってるやつが本当はどうなってるかみたいなことが全部切られてる可能性ありますからね。
うん、
うん、そうだよ、うん、
面白いですね、
うん、面白いね。ドキュメンタリーはよりそう思うよね。だから映画はそんなこと感じへんや、うん、当たり前やけど、その映画はそもそももともと作り話だっていうあるのが大前提だからさ、
それを当たり前として見てます、ね、
当たり前として見てるから、だからほらカットされたシーンとか見てもさ、うん、あのあいやこれいらないなとかっていうのある、うん、あれいらかったなとか、うん、なんでこれ削ったんとかでもあるし、
あでもあの原作ものとか言う人いますけどね、
そあ、まあ、原作ものになってくるとな、
うんうんうんまあね、リメイクとかね、あの
そうだ、
うん、
そうだね。だからうーん、まあ、でも、まあ、ドキュメンタリーはまたね、ドキュメンタリーっていうのは基本的には嘘じゃないっていう前提でみんな見てるからね、
うん
うん、でもそこにもいろ、まあ、まあ見せ方はいろいろだっていうことですよね、
うん
うん、だからこの辺は全く嘘なんか多分ついてないと思いますけどね、うん、もちろんね、ただなんかまあ、
まあ、まあでも うん、おっしゃるとおり演出みたいなところは、うん、もちろんあったり
感じるなってこと
で、ね、うん、するところだとは思いますけどね。
うーん、
あと、
うん、
最後ちょっと全然関係ないって関係ありますけど、あの、
うん、どっちやねん、
あの内容にはあんま関係ないですけど、うん、あの映画の最後になんかなんだろう、座礁してる船みたいなの出て
あったよ、あったよ。
あれ、クライムズ・オブ・ザ・フューチャーみたいな。
言うと思ったわ。
思いますよね、あれ。
思った、思った。俺も思ったよ。あそこちゃうんかって思いました。あれでもあそこアフリカだったっけな。
違うんですけど。
いや、そう、思った、思った。座礁してる船あったな。あったあった。
なんか、俺、クローネンバーグみたいな。
あった、いや、わかるわかる。クローネンバーグって思うのはちょっと変やけど、まあまあまあ、確かに座礁した貨物船みたいなあったあった。あったね。あったあった。
うん、思いましたよね。それ、ね、それちょっと言いたかっただけです。
そうだね。うん。まあ、あとはあれですね、あの、僕も全然関係ないですけど、唇乾いてるわよってよく言うたなと思いましたけどね。あれね。あれ、俺が言ったら絶対怒られるなって思いましたけど。あそれはいいです。ごめんなさい。はい。
はい。
うん。
まあ、ドキュメンタリーとしても面白いし、
そうだね。
事実関係とかも調べてみるとね、また、面白いかなって、
うん。いや、でも本当にバズるってすごいですよね。
ね、誰か、こよいちとかもね、
バズりません。本当にバズらないね。俺もあれ、ね、ロイヤルあなんとかアカデミーとか行けるかな、なんかの映画学校とか行けるかな。
奨学金もらってね。
奨学金も今さらもう無理だよ、俺。奨学金もらって今かな。無理やね、何やるの、何だか、どこ行け、どこに行けんの、俺。何脚本とか。ハリウッドに行くの。英語全然喋られへんけど俺。
やっぱ英語大きいんですよ、これ。
うわぁ、そうか。かまへん、かまへんではすねへんか。はい。
まあ、これ、作品的にはなかなか見応えあると思います
ね。いや、ありますよ。あのね、すごいちょっとなんか、こうマイナスみたいな言い方してますけど、映像、逆に言うと映像綺麗ですからね。他のドキュメンタリーに比べても、すげえ凝ってる。だから、なんていうかな、こうインタビュー形式一切ないですから。
うん。
うん、で、彼のダンスとかは、すごく印象的に撮られてますから。
はい。
うん、いいと思いますよ。ラストもかっこいいですからね。
うん。
字幕編ですけど。
うん、はい。
はい。
ではそちらも見ていただければと思いますが、というわけで今回はマドゥーバレエ少年の夢の感想を話してみました。
はい、
ラフラスさん、何かお知らせ事などあればお願いします。
はい、私、こよい文の映画こよいちという番組 YouTube、ポッドキャストでやっております。ロベさんにも協力して出てもらっておりますので、ぜひ聞いてくださいということです。
はい、そちらもよろしくお願いします。
はい、
というわけでシネマアクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。